おはようございます。聖書はまるでサイコロのように多面的ないろいろな側面を持っていると言えると思います。歴史の書物であり、伝記の書物であり、予言の書物であり、詩編などは古代の賛美歌集であり、また新約聖書などにはさまざまな手紙などもあります。全体が聖書なんですよね。でそしてそのいろんなこう側面がありますけれども、でその中をこう貫いている一本の柱があると思います。その柱がなければ、それは単なる歴史の本になり、単なる物語、また手紙となってしまいます。その柱とは一体何でしょうか。神様からの語りかけだと思います。神様の語りかけがまず あって、でそれに人間たちが答えていった、応答していった。でその中で生まれた、あるいは編纂されていったもの、でそれが聖書です。ですから聖書は当然といえば当然ですけれども、神様ご自身がこう手でね書いたというようなものではありません。しかしまた人間がこう小説家が小説を書くように、自分の頭だけで創作したものでもありません。神様と人間とのダイナミックな関わりの中で、またそれが書かれた具体的な歴史の中で、その時に生きていた人々、信仰者たちを励まし、また慰め、あるいはこう伝道の目的を持って書かれた、そういう書物です。聖書はバイブルってね言いますけど、バイブルってもともとは何かビブリオとかっていう、そういうこう古代の言葉から来てるらしくって、でそれもともとは何か聖書っていう、こう聖って清いっていうね言葉は、そういう意味合いにはないんですよ。単なるこのブックというようなこう意味合いしかないんです。読み物っていうぐらいの意味なんですね。ですけれども、これは本当にこのもう本の中の本だっていう、本の中のもう最たるものだということから、聖書、清い書物だっていうところから、ホーリーバイブルとかっていうふうな言い方がこうされるようになったわけですけれども、単にこう記されたものというようなことが初めだったようです。で、その記されたもの、その聖書の中には、さまざまな奇跡物語が記されていますよね。で、今日みんなで一緒にこう読んでいる、今日開いてくださったこの聖書箇所も、その奇跡物語の一つなわけですけれども、どうでしょうね。でそういう聖書の中にある奇跡物語、本当たくさんあると思いますけど、でそういう物語が聖書にあるっていうことにこうつまずきを覚えられる、そういう方もおられるかもしれませんし、あるいはね、もうクリスチャンである方たちは周りの人から、あなたはそんなまるでおとぎ話のような、そんな話を信じているのって聞かれて、返事に困ったっていうふうなことがある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そういう時にどういうふうにお答えになりますか。私はですね、聖書にあるこう奇跡物語についてはこのように言うことがこうできるのじゃないかなって思うんですけど、 それはですね、こういうことです。こう多分皆さんもそうだなって思うんですけど、こういう事実があるんじゃないでしょうか。私たちは聖書に書いてある奇跡を信じられるから信仰者になった、クリスチャンになったというよりも、信仰を与えられたから聖書に書いてある奇跡も信じることができるようになっているっていうことじゃないでしょうか。もう頭からね、これを信じなさい、これをもう 100% 受け入れなさいって言って、あ、分かりましたって言って信じる人っていうのはあんまり聞いたことないですね。信仰を与えられた時に分かるんですよ。開かれてくるっていうか、あ、これが本当にこの私にとって意味ある物語だっていうことが分かってくる。神様からの語りかけとして聞こえてくる。そういう経験をすると思います。修法にもお書きしたんですけれども、聖書の奇跡物語についてですね、もうそれをもう初めからこうバカバカしい話だな、もう古代のそういうなんか創作の話だなっていうふうに拒絶してしまうことだってこう、まあ、できるわけですけれども、けれども今申し上げてましたように、この物語は今自分にはよくわからないけれども、私にとってどんなメッセージが隠されているのかっていうふうに求めて読もうとするとき、心に示されることがきっとあるんだと思います。聖書ってそういうものですよね。こうイエス様の例え話などもこうそうだと思うんですけれども、こう奇跡物語もこれが唯一の正しい正解だというような、こう数学の数式のようなそういう回答があるわけではありません。神様からの聖霊の自由な導きの中で、また示しの中でそれを読んでいく。だけどもそれをこう読むときに、こう傍観的にっていうか、こう客観的に読むんじゃなくって、今の私にとってという、 こう実存的にこう自分を重ね合わせながら読んでいくいうときに、神様はこの聖書を通して自分に示してくださる、語ってくださる、励まし慰めてくださるという事柄がありますよね。で、そういう姿勢がやっぱりこう聖書は私たちにこう求めているのかなっていう気がいたします。で、さて、今日のイエス様のいわゆる海上歩行の奇跡ですけれども、この物語の意味というものは、他のまあ奇跡物語などもそうだなって思いますけれども、どの物語もやっぱりこう文脈があるんですよね。それだけがポンと置かれているわけではなくって、こう前後のそういう流れがあります。で、そういうこう流れとのこうつながりの中で、この聖書の物語というものはこう記されているっていうことは大事な部分だろうって思うんですね。で、この物語が記されているのはヨハネによる福音書の6章です。で、6章って皆さんご存知のようにこう結構長いんですよ。めくるとですね、全部でこう3ページ半ほどもあるヨハネによる福音書の中では一番長い章になっています。この福音書の中でも実はこの6章というものはとても大事な章だと言えると思うんですね。いろんな物語がこの中に記されています。この、まあ、今日のね、この読んでいただいたところは16節から21節の比較的短い、まあ、中にこう挟まれているような部分なんですけれども、まあ、6章全体見ますと、この物語を挟んでその前のところでは5000人の人々に食物を与えられるという有名な奇跡物語があります。で、そしてこの奇跡物語が今日の奇跡物語があって、で、その後は今度はこの向こう岸にこう渡ったイエス様とその弟子たちが、今度はイエス様の結構長いですね、こう説教があるんですね。私は命のパンであると、 私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがないという内容のイエス様の招きの説教があります。でその後の部分は、まあ、この章の最後の部分は当時かなりの数のイエス様についていった者たちがいたんですけれども、弟子たちっていうのはこう12人だけじゃなかったんですよね。たくさんの数の者たちがイエス様にこうついていたっていう描写がありますけど、でだけれども、でそういったたくさんの方がイエス様の後をついていきながら、このイエス様の説教を聞いた後は、その中の多くの者たちが実はイエス様のもとを離れ去っていったということが書いてありまして、だけども多くの者が離れ去っていく中で、弟子の一人であるシモン・ペテロはイエス様への信仰を表明すると、永遠の命の言葉を持っているのはあなたです、あなたを離れて私はどこに行くことができましょうという、この方についていきますという、まあ、こうペテロの言ってみれば信仰の表明、覚悟というか、でそれが記されているっていうところがこの6章の一番最後の部分です。まあ、ユダのこともちょっと触れていますけれども、でそういったことで6章はこう終わるんですよね。どういうことかというと、この6章は何が私たちにこう語ろうとしているかということなんですが、この中でヨハネ6章はイエス様というお方は私たちにとって一体どなたなのか、人間なのか、神様なのか、単なる奇跡を行う不思議な方なのか、どういう方なのか、あなたはこの方にとってどういう態度表明を取りますか、という、そういう一つのこう促しが大きくあると思います。その中心にあるのがイエス様がおっしゃった言葉なんですけど、イエス様は私は命のパンだとおっしゃっている言葉、これがこの6章の中心にある言葉だと思うんですけども、それについては来週ご一緒に味わいたいと思います。ですから6章を今日とまた来週と2回に分けてね、一緒にこう学ぶことになるんですけど、で今日はこの短い部分ですね、この海の上のイエス様が歩かれたというこの奇跡について、そこだけちょっとこう注目していきたいと思います。でこの物語はいろいろなところにこう注目できる、そういう聖書の奇跡の話だと思いますけど、まあ、どこにこうスポットを当てるかでね、いろんなこう言い方ができると思うんですけど、私自身はですね、今回ここを読んで海の上を歩くイエス様の姿を見て弟子たちが恐れたと書いてあるところ、ここにちょっとこう気持ちがいったんですね。これはちょっと無視できないなって思ったんです。恐れた、まあ、当然といえば当然だと思うんですけど、でもですよ、この恐れたって書いてある部分はですね、こう書いてあるんですよね、19節25ないし30スタディオンばかり漕ぎ出したところ、イエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て彼らは恐れた。これ例えばイエス様が近づいてくるのを見て彼らは喜んだって書いてあったっていいじゃないですかと思いました。それまでおられなかったイエス様がこの荒れ狂う湖で現れてくださったんだから、ああよかったってほっとして喜び迎えたって書いてもいいと思うんですけども、そうでなく恐れたと書いてある。僕はね、これになんだかとても逆にこうリアリティを感じるんですね。本当に怖く思ったんだろうなって思うんです。でこの聖書には書いてないんですけど、他のマタイとかマルコの福音書を見ますとですね、このイエス様の姿、海の上を歩くイエス様の姿を見て幽霊だと思って叫んだっていうふうにこうマルコの福音書などにはこう書いてこうあるんですね。幽霊に見えた、思えたって言うんですよ。 まあもしかするとね、これ無理もないかなと思います。時はもう夜です。夕方って書いてありますけども、実はこれもうかなりもう夜が更けている状態のことのようです。当然電気なんかない時代ですから真っ暗闇です。しかも海の上ですよ。海って言ったってこれ20キロ以上のガリラヤ湖ですから、ここから所沢ぐらいまで距離があるような、もう本当に大きい湖なんですよ。といった海と言っていいんだ、いいんですよね。そのところに夜のこういう真っ暗闇の中にこういて、しかも風が吹いてこう荒れ狂うような状況になったと。で、弟子たちの何人かは漁師でしょ。で、その海の男でさえももうダメなのではないかなってきっと思うような、こう荒れた湖のど真ん中の出来事なんです。25ないし30スタディオンというのはもうかなりもう真ん中辺ぐらいまで行った距離だという理解があるようです。つまりこう浅瀬にねいるんじゃないってことですよ。だから人によってはね、これイエス様のがたまたまね浅瀬をね歩いてたから海の上をこう歩いているかのようにこう見えたんだって合理的に言う方はいるんですけども、そうじゃないんですよ。本当に海のど真ん中、浅瀬でないところなので、そんなことはもう考えから外してほしいっていう意味もあって、こういう距離もちょっと書いているんだと思うんですね。荒れた湖のど真ん中、しかも真夜中、つまりイエス様でさえも人間であるならば、実物の人間であるお方がこんな場所におられるはずはない、あれは幻、幽霊だというふうに弟子たちは瞬時に思って、かえってこんな暗い夜に幽霊見ちゃったらば、もうさらにね、ただでさえ怖いのにもうさらにこう恐怖が加わるというか、もうそういうことだったのかなっていう気が僕はねしたんですね。一体私たちどうなってしまうんだろうと、幽霊さえも見てしまうようなこう状況。で、この船っていうのはですね、象徴的でもあるんですよね。昔から教会を船にこうなぞらえて、信仰者はこの物語をこう捉えてきたっていうことがこうありました。で、聖書における船っていうのは昔から、まあ、旧約聖書もそうなんですけど、ノアの箱舟などを思い起こしていただいてもいいんですが、船っていうのは共同体なんですね。一緒にそこに乗っているんです。で、一人じゃないんです。群れなんです。ですから信仰共同体、そして教会、そこに乗る一人一人でも今一緒の場所にこう乗っているんです。で、そういうこう船、教会で、今その船がこう目的地に向かう、まあそういうこう途上にこうあるわけですよね。船に乗らないと目的地に向かうことができない、そういうまあ状況にこうあるわけです。ですから絶対的にこの弟子たちは海の上を今進んでいかなければこういけないわけです。で、海なんですよ。海ってね、晴れてる時の海は本当に綺麗で、本当に美しい景色だなって思いますけど、夜の海ほど怖いものないんじゃないですか。僕も本当にこう海の中で溺れ死ぬのだけは勘弁してほしいなってね、なんか考えちゃうんですよね。考えただけで怖いですよ。あと海の上はねいいんですけど、もうその海のこの水面の下はもう本当に暗闇であり、もうそこに入ったら人間はもう生きていくことができない、もう死であり滅びの世界なわけですよね。だから船っていうのはその合間をこう流れていくわけだから、結構怖い移動手段だと思うんですよね。で、そこを弟子たちは進んでいる。でも海っていうのはもう必ずね、もうこの弟子たちもよく知ってたと思いますけど、風とか波っていうのはこうつきものだと思うんですよね。いつも凪なんていうことはありえない。 しかもこのガリラヤ湖っていうのは何ですか、地形的にこのすり鉢状のところにあったわけですから、こう予測ができないような嵐がいつ襲ってくるかわからない、そんな場所でもあるようです。予測ができない嵐がやってくる、突然やってくることがある、私たちの人生そのものと言ってもいいんじゃないでしょうか。あるいはこの信仰共同体である教会もこんなはずではなかったっていう嵐に遭遇するっていうことが幾度となくあるっていうことでもある、そういうふうにも言えると思います。実際この福音書が書かれた紀元1世紀の末頃というのは、もともとあったユダヤ人たちが信じていた宗教、ユダヤ教からの迫害がこのキリスト者たちにはこう強くなって、イエスを死と仰いで生きるこの新しい共同体についてはもうここから出ていけというように、ユダヤの街道からはこう追放されたんです。でしかもですよ、ローマ帝国からの迫害も本格化してくる、そういう厳しい時代でもあったようです。まさにこの時の信仰共同体は嵐の中の教会だったんです。でそういうことも反映しながらこの物語は書かれているとも言われています。そして嵐はこの時代だけでなくって、いつの時代でも20世紀のね、そういうこの世界大戦だって嵐だって言えるかもしれないし、最近あったような、大きな地震、この間ね、神戸淡路の大震災の25周年を迎えましたし、もう来月になればまた東北 の東日本大震災も9周年ですか、迎えたりするわけですけど、そういう時のこともね、やっぱり私たちはこうなんか重ね合わせながらこういう記事も読むことができるような気がするんですよね。共同体の危機がやってくる時があるんですよ。でそういう中で主イエス様とはどういう方なのか、誰なのか、そのことをあなたたちはもう一度受け止め直しなさいということを言われているような気がします。真っ暗闇の夜の湖、目的地に船を漕ぎ進めている弟子たち12人、船はだいぶ進みました。湖の中心部に来ました。そこに強い風が吹き嵐が起こる。しかも聖書はですね、丁寧にこう書いてあるんですよ。17節の途中から見ますと、すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところには来ておられなかったって書いてあります。ここちょっとよくね、注意して、見たいなと思うんですけど、まだって書いてありますよね。イエス様はまだ彼らのところには来ておられなかった。イエス様は見放されたわけじゃないんですよ。弟子たちの方がこの嵐の中でイエス様を見たんですよ。見たのに信じられないで恐れたんです。幽霊だと思ったからだってさっきね、僕話しましたけど、この幽霊という言い方はとても僕ね、象徴的な表現だなって思ったんですね。幽霊、つまり生きている方とは思えなかったっていうことですよね。現実の存在とは思えなかった。それまでも弟子たちはもちろんイエス様のことは知っていましたけれども、それまで自分たちが知っていた人間イエス様とは違う方がそこに現れたので、その時の彼らはこの方を受け止めきれなかったということではないでしょうか。幽霊だとしか思えなかった。でもね、それでいいんだと思います。それでもイエス様はここに来たんですよ。まだその時まではおられなかったイエス様は、この時至って弟子たちのところに来てくださったんですよ。 弟子たちは誤解しました、幽霊だと。だけれども信仰っていうものは、私思うんですけども、いつもこう刷新されていくっていうか、それまで自分が信じていたイエス様っていう方ではない、新しいイエス様と出会っていくっていうこと、今まで自分が勝手に思い込んでいたイエス様じゃなくって、その度にイエス様との出会いが新しくなって、その時に、あ、イエス様、実はあなたはこういう方だったんですね、という、そういう出会いが新しくこう起こっていくっていうか、でそれが私たちのこう信仰生活なんじゃないでしょうか。ですからこの恐怖の船出だったと思いますけれども、弟子たちにとってはこれはイエス様と新しく出会うための必要な船出、嵐の中の出来事だったではないかなって思います。決定的なことは、彼らはこの夜の荒れ狂う海の中で幽霊に出会ったんじゃなくって、彼らは生きているイエス様の声をここで聞いたっていうことが、とても大事なことだと思います。イエス様の方からお声をかけてくださったんです。近づいてきてね、私だ、恐れることはないっておっしゃいました。私だ、私、I am っていう表現です。英語で言うならばね、ギリシャ語では英語エイミーっていう言葉になるんですけども、私はあるものだっていう、あのモーセのにあのホレブのところで現れた神様が自己紹介なさった言葉と同じな言葉なんですよ。 I am、 私だ、すごい権威ある表現なんです。私だっていう言葉だけでもね、だけどさらに加えて、恐れることはない、恐れるなかれっておっしゃったんです。まさしく私なんだって。でさっきまではまだ彼らのところには来ておられなかったイエス様が、今幽霊ではなく生ける方として、生ける神として、彼らに恐れる必要はない、なぜなら私こそあなたの神なのだからってここでおっしゃっているんです。ですから言ってしまうならば、この言葉を受けて後でペテロはね、あなたこそ神様なんだっていうふうに信仰を宣言しているんですよね。でこの時この言葉を聞いて弟子たちはおそらくきっと自分たちの不信仰に恥じって、ああ自分たち分かっていなかったなっていうこと、そのことをきっと思ったんじゃないでしょうか。彼らはイエス様に召されて弟子になった者たちですよ。その弟子たちでありながら、ここにはイエス様おられない、私たちが見ているのは幽霊なんだ、私たちは見捨てられたのかもしれないって、きっとその時は一瞬であろうがきっと思ったと思います。神様こんなところにはいないんだと、俺たち間違ったかなってもしかしたらば思ったかもしれないです、不信仰にもね。しかしそれが本当のことではありませんでした。先ほどご一緒にお読みした、あの講読でねお読みした詩編46編の最初の言葉、思い起こしてください。そこにはこういう言葉がありました。苦難の時必ずそこにいまして、助けてくださる、であったじゃありませんか。マルチンターはこの言葉から、神は我が矢裏、我が強き盾というあの賛美が作ったんですよね。苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる、必ずっていう言葉が、約束があるんです。これを信じるか信じないかです。イエス様はおられたんです、夜の海の上に。そのことをこの物語は証明してくれています。しかもこの奇跡物語は、他の福音書ではですね、ちょっとこう違うところがありまして、他の福音書では例えばマルコの福音書などには、イエスが船に乗り込まれると風は静まりってこう書いてあるんですね。 6章の51節なんですけど、マルコの福音書の、ここではヨハネ福音書の方では風が収まったことについては言及していないんです。なんて書いてあるかというと、ただイエスを船に迎え入れようとした、すると間もなく船は目指す地に着いたって書いてあります。これどういうことかっていうと、風が収まったっていうことは書いていない、まあ収まったのかもしれませんけど、でももしかするとですよ、もしかするとまだこの時は風吹く嵐の中、そして闇に覆われた夜の海であったかもしれないんです。まだ嵐のただ中であるにもかかわらず、イエス様が船に乗り込まれると間もなく船は目指す地に着いたとも読めるんです。イエス様を迎えた時にまだ嵐であっても向こう岸に着いたっていうんです。向こう岸に着くっていうことは、もうあなたは滅びないっていう約束です。あなたは安全に向こう岸に着くんだ、教会も海の底に沈むことはないんだ、この小舟は沈まないんだ、イエス様が中におられるならばで、事実おられるんです。この船は向こう岸に到着するんです。私たちはみんな命守られて、イエス様に導かれて向こう岸に着くんです。命ある地に着くんです。嵐の中を中でさえも向こう岸に渡って、そこで新しい歩みがまた始まるっていうことを語ってくれているんです。でそのようにこう信仰生活っていうのは、僕は思うんですけど、いつもこういう新しいイエス様をこう迎えることだなって思うんですね。でそれはこう言い換えれば、自分の中でこうイエス様を固定化しない、観念化しない、頭の中でだけでとどめない、生けるイエス様といつもこう新しく出会うっていうことがこう大事なことだなって思います。昔私もう信じたからもう大丈夫、もういいやじゃないんですね。ですから私たちはこう毎週ごとに教会に来て、イエス様のこう福音の言葉に触れ、また自らも聖書を読んで、この聖霊に導かれながら新しいこうイエス様と出会うっていうことがこう必要なんだと思います。そしてそういう中で、こんなもう自分の常識からするならば、神様はもうここにはおられないと思っていた、そんな絶望の場所にもイエス様は実際に生きておられるんだ、私たちを滅びの海から助け出してくださるんだ、いや実はもうすでに助け出してくださっているんだっていうことを知らされる。信仰というのはその気づきの連続ではないかなって思います。どんなことが人生に起ころうが、私たちには神様に見捨てられたとか見放されたとか、そんなようなことはないんです。そんなことを思う必要はありません。イエス様は海の上を歩かれて、弟子たちの困窮の最中に近づいてこられました。なんていう自由でしょうか。イエス様が海の上を歩かれたのは、私たちを放っておかない、必ず救うという、その憐れみの大きさ、愛の強さのゆえです。そしてそれが最も大きく示されたのが、あの十字架ではないでしょうか。神様の愛はどこまでも私たちを追いかけてくる。私たちがこう海の底どころか、そこにお前たち沈まなきゃいけないって言われたらば本当に嫌ですけども、それどころかね、私たちは本当は神様への反逆と罪のゆえに十字架にかからなければ本当はいけないような存在なんだと思うんですよ。だけどもその滅びの十字架をイエス様が身代わりに追ってくださったんです。それほどまでにイエス様は私たちを 愛し抜いてくださった、そのもう先駆けというか、そのもうことをあらかじめこう示されるようにして、イエス様この海の上をこう歩かれてきたっていうことも言えるんじゃないでしょうか。私はですね、最近知って驚いたことがあるんですけど、このイエス様が海の表をこう自由に動くことができる方であるっていうことは、あの創世記の初めのところでもうすでに暗示されているっていう解説を聞いたんです。あの創世記の一章二節にこうあるんですね。一番最初のところです。一章の二節ですね。地は混沌であって闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていたって書いてあるんです。あの聖書冒頭にある天地創造直後のまだ混沌と闇が支配している世界です。まだ神様が光あれって言われる前です。でそこにはこのまだ原初のですね、こう水の集まりというものがありまして、でその水の集まり、まあ、海のようなものだと考えてもいいのかもしれませんけど、その水の表を神の霊が動いていたって書かれてあるんです。今日の奇跡物語を何かこう彷彿とさせる感じがしませんか。あの思い起こしていただくとですね、ヨハネ福音書っていうのはそういう、こう象徴的な表現っていうのをしばしばするんですね。あのヨハネ福音書の一章の初めのところは、初めに言葉があったっていう言葉でしたよね。でそういう言葉でですね、こう主イエス様をこう天地創造にこうなぞらえながら、イエス様こそ神の言葉の受肉成就であるというふうにこうヨハネはこう捉えました。でそしてやはり一章の中で、闇は光に勝たなかったっていう言葉があるんですけど、まあ、口語訳でそう書いてあるんですけども、これは創世記のですね、光あれ、こうして光があったっていう言葉を念頭にしながら、イエス様こそ闇に打ち勝つ誠の光であるということを証ししているっていうふうに言われています。そして今日のところです。この真っ暗闇の海の表を、私たちのためにその海の表を動き近づいて来られる存在がある、この方こそ創世記の先ほど読んだところで語られている水の表を動いていたという神様の霊、神様の霊が動いていたって書いてありましたよね。それを象徴する存在として、神様の霊に満ち満ちたお方であるイエス・キリストがこの海の上を歩かれて私たちを助けるために近づいて来られる、そういう物語がここにあるんだって言うんです。あ、僕はびっくりしました。でも本当にそうなのかもしれないなって思います。ちょっと不思議な気もするんですけれども、考えてみるとですね、あの新約聖書のコロサイの手紙、コロサイの信という手紙の中にもですね、このイエス・キリストは一章の17節にはですね、もう2000年前に生まれた方って言うんじゃなくって、もう天地創造の初めからこの方はこの創造に参与されているお方なんだっていう表現がこうあるんですよ。もう神様の権能を全く持ったお方、神様ご自身に等しいお方がこの主イエスなのだということをこうパウロもこう書いているんですね。海の上をイエス様は歩かれ、私だ、恐れることはないっておっしゃいました。海の表というのは、僕はあの生と死のこう境目だと言ってもいいんじゃないかなって思います。海の上は命があるけれども、海の下は死の世界ですけれども、考えてみますと私たちの人生っていつもそういう境目で生きているんじゃないですか。人間存在っていうのはそういうものなのかもしれないなって思いました。私たちの命はいつも死に脅かされています。いつその中に飲み込まれるかわからない、 闇の中の嵐の海のような不安に支配されるということが私たちの人生あると思います。また時々私たち考えるじゃないですか、一体死んだらどうなるんだろうって。でそういう、もう私たちの存在が消えてしまった時どうなるんだろうという、その存在そのものの不安というものがいつだってちょっとこう一人になった時にそんな気持ちがふつふつと湧き起こってくるってことないですか。私はありますよ。信仰者だって あるんですけれども、安心していいんだなって思いました、この聖書の箇所を読んで。なぜならば、ただお一人イエス・キリストはこの生と死を支配できるお方として、この海の上を歩かれるような自由さを持って私たちの困窮の中にこう近づいてこられるお方だからです。私たちは死ぬべき体で生きています。パウロはそう言いました。死に定められた存在なんです。でもこのお方イエス・キリストは十字架とよみがえり復活のその現実、それをなさったお方として私たちに近づいてきてくださって、私こそ誠の光なんだ、誠の命なんだというふうに私たちの存在のただ中に入ってきてくださって、私たちを目指す地、そこに導いてくださる。そこはどこでしょうか。究極的に私はそれは神様の御国のことだと思いますけれども、私たちがやがて約束されていく天のふるさと、私たちの本国は天にあるってね、パウロも言いましたけども、そこにやがて到着させてくださるまで私たちを導いてくださるんだ、そういうお約束がここにあると思います。招きの聖句として読んでいただいた詩編139編11節12節の言葉をもう一度ゆっくりお読みしたいと思います。ぜひお聞きください。新しい響きできっと聞こえてくると思います。闇の中でも主は私を見ておられる。夜も光が私を照らし出す。闇もあなたに比べれば闇とは言えない。夜も昼も共に光を放ち、闇も光も変わるところがない。お祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、皆を心から賛美いたします。あなたは死と生、私たちの死と生を支配なさるお方、その鍵を握ってくださるお方、そして私たちを死の滅びではなく向こう岸へと、永遠の天のふるさとへと必ず導いてくださるというお約束を持って、この今私たちの栄光している船出を導いてくださるお方であることを知らされて心から感謝します。驚くべきことだと思います。あなたは水の表を自由に行くことができ、私たちの人生のどんな場面においても自由に動いてくださって、私たちに近づいてくださって、私だ恐れるな、恐れなくていいと言ってくださいますから、どうかそのあなたに信頼する信仰を与えてください。私たちはしばしばあなたのことをもう神様などいないと、幽霊だと思ってむしろ恐れてばかりいるようなものであるかもしれませんし、あなたを見失って違う方向を見てズブズブと水の中に沈んでしまうような、あのペテロもそうだった時がありましたけれども、そのような存在であると言わざるを得ません。でもイエス様はあの沈んだペテロをもご自分も海の中に入って、そのペテロを抱きかかえてまた船の中へと戻してくださいました。あなたはそういうお方です。私たちの人生にとことん付き合ってくださるお方です。感謝します。 どうかそのあなたを信じて歩んでいくことができますように、私たちの人生においてもそうですし、この教会の群れについてもそうだと思います。この船長としていてくださるイエス様、どうかこの川越教会をもこの年率いてくださいますように、あなたについてまいります。あなたを生ける神として信じてついてまいります。どうぞ私たちを導き祝福してください。今日ここに来ることができなかった一人一人の上にも、あなたの恵みと支えと聖霊の導きが豊かにありますように、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。